さあ、始まりました。聖和の万丈英才教育。この番組は、子育てにボードゲームを取り入れて、気づけば今年で8年目。今では、週に5日寝る前の1時間を家族でボードゲームをやっている私、聖和が、我が家の今週のリアルな実践報告と、そこから得られた楽しく遊びながら学びにつなげるノウハウを噛み砕いて楽しくシェアしていこうというプログラムです。で、今回は今週のボードゲームということで、6月21日から、27日まで遊んだボードゲームを紹介していきたいと思います。今週じゃなくて、まあ、先週なんですけど、ちょっとこの週ですね、たくさん遊んだものがあって、あと紹介したいものもあるなということで、ここから、やっていきたいと思います。で、一つ目のボードゲームが可愛いマトリョーシカ、そして二つ目がケーキを作ろうですね。この二つは、3歳半ぐらいの、めいっ子が遊びに来た時に、まあ、泊まりに来たんですけど、一緒に遊ぼうっていうんで、遊んだゲームになります。可愛いマトリョーシカの方は、いろんな色で描かれた、いろんなポーズをしてるマトリョーシカのカードが20枚ぐらい机の上に置いてあって、それとは別に山札があって、山札の一番上をペロってめくったら、3色色が出てくるんですね。赤とか青とか黄色みたいなのが書いてあるカードが出てきて、その色で描かれたマトリョーシカと同じポーズをしようっていうゲームです。いち早くですね。早押し形式ですね。で、マトリョーシカと同じポーズが早くできた人にポイントみたいなゲームなんですけど、まあ、めいこちゃんがね、楽しそうにポーズをしてるのをみんなで見るっていうゲームになってましたけど、まあ、楽しそうにされてましたね。で、二つ目のケーキを作ろうは、これはですね、なんかのね、自分専用の、ブランクのケーキ、具材っていうの、トッピングが乗ってないケーキが4つあって、まあ3個置けるケーキがね、2つと4個置けるケーキが2つあるんですけど、それをですね、こう、トッピングするんですね。袋の中に具材が入ってて、具材、トッピングが入ってて、それを、まあ、手番引いて、どこに置くか決めて、順々に置いていくと。で、同じ色で全部揃えたり、同じトッピングで全部揃えたりとか、逆に、全部別々のトッピングで揃えると点数がもらえるみたいな。まあ、それだけのゲーム。すごい可愛くてね、ちっちゃい子でもできるんで、これをめいっ子と遊ぶのに出しました。三つ目のゲームはね、ゾンビキッズっていうゲームです。ゾンビキッズは協力ゲームで、まあ、最大4人かな ?4 人でできるゲームなんですけど、ゾンビが襲ってくる学校の中にね、うまいこと籠城しようっていう協力ゲームですね。自分の番になったら、サイコロ振って、ゾンビ出して、それとは別に自分のキャラクター一歩動かしてっていう、まあそれだけのゲームなんですけど、協力ゲームになってまして、なんかね、4方向にある、マップ上の4方向にある、こう、肛門を2人で同じマス目に止まったら閉められるんで、4箇所あるね、その肛門をみんなで閉めようっていう感じのゲームです。いや、結構ね、年長さんぐらいから遊べそうなゲームなんだけど、ちゃんとね、協力になってて、何よりね、僕が好きなのはね、こう、何をするかっていうのが、を自分で考えるっていうのがとってもいいなって思って、買ったものですね。で、ちょっとレガシーじゃないんだけど、いっぱい遊んでいくと、こう、要素が解放されていくんですね。なんか、これだけ遊びましたっていうのを説明書にね、シール貼るところがあって、3回とか4回とか遊んだら、新しい、何?封筒を開けて、そこに書いてある指示に従ってねって書いてあって、それがね、十何個あるんですよ。で、開けていくと、自分のキャラクターがパワーアップして、こう、できることが増えたりとか、逆にゾンビがパワーアップして、すごいピンチになったりとかもするんですけど、変化がずっとあってね、そのね、封筒が13個あって、かなり長いこと遊べました。これ、1年半ぐらいかけて、今回全クリをしたんですね。全部クリアしたんですよ。もうね、もうアビ共感ですよ。やったー!全部クリアだー!言って。すごい面白いゲームでした。で、4つ目がこれの続きです。ゾンビキッズの続きのゾンビティーンズですね。ゾンビティーンズはね、ちょっとね、まだほとんど遊んでない。1回しか遊んでなくて。ゾンビキッズからで見たらちょっと難しくなってますかね。同じように協力ゲームなんだけど、自分のターンでできることが3つできる行動のうちから2つやりましょうっていうんでね。あと、これはね、ちょっとね、小学生にならないと難しいかなって感じではありましたね。 まだちょっと全然、あ、そうそう、ゾンビキッズと同じで、ゲーム内容がどんどんパワーアップしていくタイプのゲームですね。まだ全然遊んでないんで、あ、こういうところが違うんだって程度しか分かってないんですけどね。続いて5つ目が、キャンディータップです。キャンディータップは、この前の春のゲームマのあたりで出た、あれはどこ ?1.3 の新作ですかね。なんかね、箱が2段重なったみたいなね、形をした箱があって、で、頭の上に、上の段の箱の中に、なんかいろいろな色の四角いキューブが入ってるんですけど、箱の横からポンポンポンって上手に叩くと、バラバラバラバラって、そのキューブが下からガチャみたいに落ちてくるんですね。で、これを全部落とさないように、でもできるだけたくさん落とすように、上手に叩きましょうっていうゲームになってます。でも結構ね、これね、これは力加減が難しくてね、うん。面白いけど、なかなか難しい。で、最後の方になるとね、どんどん一気に飛び出してくるような感じになってて、力加減はだいぶ学べるなと思いましたね。本当に繊細なんで、めっちゃ難しいかもしれない、人によっては。っていうね、5つを遊びました。で、今回ちょっと深掘りして喋りたいなと思ってるのは、まあ、やっぱりゾンビキッズですかね。うん、やっぱりクリアしたっていうのもあるけど、クリア後感想みたいになっちゃうけどね。これはね、まあ、さっきもちょっと説明しましたけど、非常に簡単なルールで協力する協力ゲームになってます。最大で4人までできる。2人から4人かな。で、なってます。で、まあ、サイコロ振って自分のキャラを動かすんですけど、サイコロでは自分の行動は決まらないんですよね。サイコロで何ができるかって言ったら、サイコロで振った部屋自分のね、この建物、自分たちの学校の中に部屋が5つあって、で、そこに色が書いてあるんですけど、青とか赤とか。で、サイコロ振って出てくるのはその色で、その場所、その赤い部屋だ、赤だったら赤い部屋にゾンビが出るんですね。で、まあ、ゾンビ出てきましたよ、と。で、それに対して自分のキャラクターをどうしましょうっていうのを決めるって感じです。まあ、基本的に自分で決めるのは、その、どこに動くか、一歩動く。先の部屋を決めるだけです。うん、なんだけど、こう動いちゃったら、反対側に動いた場合の部屋から遠ざかるじゃないですか。で、こうゾンビ倒しに行くか、それともみんなと協力して、ちょっと校門を閉めに行くっていう、この目的を達成しに行くかっていうのを考えてね、決めていくっていうのが面白くなってます。これね、まあ最初はね、そんなに難しくなくて、まあ1体出てきて、1体倒して、いやまあ倒さずに、これだったらそんなにたくさんいないからまだなんとかなるなって言って、僕はちょっと鍵を閉めに行くよとかって言って決めるんですけど、これがですね、ゲームが進んでいくと、っていうか何回も遊んでいくとやれることが増えてきて、で、1ターンにね、2体ぐらい倒せるようになるんですよ。まあどうやってっていうのはちょっと言いにくいんだけど。レガシーなんで、説明してしまうとね、ネタバレになっちゃうから。で、ゾンビもいっぱい出てくるようになって、あ、このゲームね、ゾンビがいっぱい出すぎると負けになるんですね。なんで、程よく倒しながら進めないといけない。だけど、校門のロックもしに行かなきゃいけないっていうんで、何を優先するかみたいなことを決めると、どっちに進むみたいなものが自分の中で決まっていってですね。それを相談しながら、で、他の人は、君ならこうした方がいいんじゃないっていうようなアドバイスをしながら進めていく、そんな協力ゲームになってます。まあね、どうしてもね、こう、状況が読みやすい年長者がね、アドバイスはしてしまう部分はあるんだけど、でも、まあ、うちは、それでも行動を最後に決めるのは本人にしましょうって。まあ彼がね、例えば次男くんがね、こう、僕はこっちに行きたいんだよ、こっちに行ってこいつを倒したいんだって言ったら、まあ、長男がいろいろ言うわけですよ。ちょっとね、どうしても言っちゃうんだよね。こっちの部屋に行った方がいいよとか言うんだけど、僕はここの部屋に行って2体倒すんだって書いて動かすんですね。まあ、それはそれでいいかなと思ってて。ね、こう、で、自分で動かしてゾンビ倒してやったってなるわけですね。この自分で考えるっていうのがとってもいいなと思ってるのと、あとまあ協力ゲームで、その校門を閉めるのに同じマス目にね、二人同時に立たないといけないんですね。その、同時に立って、 で、ルールブック上書かれてるんですけど、興奮を締めるときにハイタッチするんですね。これもめっちゃ楽しくて。で、この協力しないとクリアできないっていうところもいいですね。で、そのゲーム何回もやっていくと、こう新しいルールを追加する封筒が開けられて、ルールが増えるんですけど、これがなかなかね、面白くてね、みんな、4人キャラクターがいる。4人コマがいて、みんな毎回ね、自分この子にするってやるんですけど、能力が追加されるんですけど、後々。みんな違うんですよ。みんな違うし、最初は1人。で、次の封筒を開けたら2人みたいな感じで増えていくんですよね。だから、こう、能力が追加されていくと強くなる人っていうのが、まあ、最初は1人だけど2人に増え3人に増えっていって、みんな能力も違うんで、自然と役割ができるし、その役割分担と自分が何かやれてるっていうね、この自己肯定感もすごい上がるなと思って、楽しいなと思ってます。で、まあ、それに合わせて敵もちょっとどんどん強くなっていって、ゾビもね、こう攻撃が効かなくなったりとかいろいろするんですね。変な動きをしたりとか。それもすごく面白かったですね。で、まあこれのいいところっていうかね、まあ続編があるんですね。その今週の4つ目にも挙げたゾンビティーンズっていう続きがあって、ちょっと難しくなるっていうのもいいんですけど、これをね、この全クリしそうな日の前にもう買ってたんですよ。で、全部クリアしたって、最後の封筒を開けた後に、まあそこでは能力とか追加されなかったんですけど、実は続きがあるよってバーンって出したら、もうキャーって言って、じゃあ明日やろうって言って、その次の日にゾンビピンズをやった。まあ、この流れもなかなかね、他のボードゲームではなかなかやりにくいですよね。単なるその拡張の追加じゃなくって、全然別のゲームが次の日から始まるっていうね、面白い体験を初めてだね。初めてさせてあげられたっていうんで、ちょっと良かったかなと思います。はい。ということで、今週遊んだボードゲームの6月21日から27日版でした。いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで、週に1回できたらいいなと思ってるんですけど、週に1回、その週に遊んだボードゲームを紹介するっていうのをやっていきたいなと思います。そこから何を学べたかとか、まあ何を学べたかはまたね、とか、まあ、僕のことになっちゃいますけど、子供たちのどんなところか感じられたかみたいな話とかもできたらいいなと思います。よかったらね、チャンネルの登録とか、まあ X とかのフォローとかしていただけると嬉しいです。じゃあ、また遊ぼう。